ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファをお届けします。今日は福岡出身の、まあ登録ミッドフィルダーになってますけどね、ディフェンダーの石川選手ということで、まあ、レノファは今あのリーグの方ではね、順位的には13位につけているところでございます。あのゲームが、まあ、今週というか、まあ、先週かは天皇杯が、ね、ね、ありまして、うん、まあ、天皇杯が、まあ、あのベルスパ、まあ、金曜日に、ね、天皇杯ありますよっていうのを言ってて、部でいうと2部下なんだけど、ね、まあでもね、デフェルトはチャンピオンだし気が抜けないですね。でもここはまあでも勝ってね、うん、次にステップを進めたいところですって言ってたんですけど、1対1で引き分けて、まあ、延長でも点入らず引き分けて、
そのまま
PK で丸丸丸丸バツバツでね、丸丸バツバツで、2-4 で星落としてしまいました。
そうなんです、
ね、これがノックアウトですからね、やっぱリーグと違う難しさはちょっとあるんかなとは思いますけれども。
そうですね、
はい、さあ今日はですね、石川博人選手にお話を伺っていきます。リポーターはいつもの通り徳田智代です。
秋田からそして天皇杯と中2日、もう移動距離も長くて大変だったでしょう。
まあ疲れてますけど、次の試合勝てるようにまた追い込んでいきたいと思います。
じゃあ今日はちょっとあの秋田戦の方をですね振り返りたいなと思うんですけど、芝がまずすごくふかふかなように見えたんですけど、
初めてあんなところで試合したかなぐらいの長さだったんで、でもまあ雨がちょっと降ってたので、まあそれで乾いてたりしたら多分ボールも動かなかっただと思うんですけど、ちょっと濡れてたっていうので、まあ、普段とはちょっと違うんですけど、ボールのでも滑り具合だったりとかはあんま変わんなかったかなっていうのは思います。
うーん、初めてぐらいのレベルの長さ、
はい、
結構なんか見ててもスパイクが埋まるぐらいでしたよね。
クロス上げる時もボールが浮いてるんで、いつもと感覚が違って下をすくっちゃう部分が多かったんで、まあ、上にボール浮いてしまってるなっていうのは思いました。
なんかあのそういったまあ環境を含め本当いろんな意味でアウェーの試合だなという感じがしましたね。
相手のもうやりやすいピッチだったり、まあ、そういう雰囲気作りは感じました。
まあ、そういった部分も含めてあのこの試合を振り返っていかがですか。
前半とかまあやりづらいピッチだったり、まあ、相手の勢いがある中で、まあ、絶対にこの中で失点してしまったら、まあ、流れはまあ絶対相手に行くなっていうのがあったんで、まあ、前半は絶対ゼロでしのごうっていうのは後ろで話しながらゲームを進めていった形でした。
ちょっと前半の石川選手のプレーについてなんですけど、はい、34分のカウンターになりかけて、まあ、やり直したシーンで河合選手が右で持ってオーバーラップしていってクロスを供給したシーンだったじゃないですか、はい、小松選手がヘディングしたシーンですけど、はい、ああいったあの石川選手の攻撃の部分の持ち味っていうのが結構出しにくいっていう感じはありましたか。
そうですね、まあ、前に運ぶのがロングボールとか多かったんで、前半とかは自分たちがうまく前まで運ぶっていう自分たちのリズムで運ぶっていうのが、まあ、うまくできなかった前半だったんで、まあ、前半は特に、まあ、守備でどうゼロでしのぐかっていうところを考えてたのと、まあ、攻撃では出ていける部分は出ていきたいっていうのがあって、まあ、あの1本だぐらいですけど、まああいったシーンは出ていければいいなと思ってたんで、まあ、そのシーンが作れたのがまあ1本だったっていう感じです。
でもあれ惜しかったですよね。すごく良かったですね。
そうですね、まあ、入ってないんで、
うーん、ね、そしてあの後半ですけれども、はい、11対10で戦うことになりまして、はい、まあ、そこからまあボールも持てるようになりながらも結構秋田やることがそんなに変わらなかったような印象も受けたんですけど、いかがですか。
去年も自分対戦しててチームとしてやることが一つ決まってるみたいな感じなんで、もう徹底してやってくる形で、まあ、10人になってもみんなで守って、まあ、とりあえず前に蹴って、まあ、そこで収めれたら、まあ、全体上げてみたいな感じだったんで、まあ、でも一人減ったって中でパスコース絶対一人フリーなところがあるんで、そこをうまく探しながら後半はうまく、まあ、自分たちの時間使いながら攻めれたなっていうのは思います。
そうですよね、石川選手結構少し前に出てっていうようなシーンも増えましたよね。
まあ、いつも まあ、やってるように攻撃するときは後ろ2枚で前3枚のボランチのラインまで入っていくっていうのがやっぱチームとしての狙いなんで、そこがやっぱできたら前でも攻撃チーム全体で攻撃できてるなっていう感じがあるので、まあ、10人になったことによって、まあ、そこに出やすくなったっていうのは感じます。
ですよね。そしてあの渡辺選手の決死のゴールがあって、1-0、最後の最後で、失点をしてしまって1-1、結果はまあドローゲームということになりましたけれども、この勝ち点1っていうのは石川選手どう捉えてますか？
まあ、勝ち点3にしたかったっていうのが一番チームとして思ってると思いますし、失点のシーンでも、まあ、どうにか守れなかったかなっていうのは、まあ、試合終わって、まあ、みんなで話したりもしました。
とはいえあの石川選手がそのかなりレノファのサッカーで効いているというのは間違いないと思っていて、それがあの4月の25日の京都戦から3バックに変わって、
はい、
でまさかのセンターバックなんていう、はい、そこでまず驚きだったんですけど、どうですか今のポジション？
まあでもフリーでボール持つ時間も多いし、前にも中で関わっていけるっていうのがあるんで楽しい部分もありますし、ディフェンスだったらちょっと大きい選手だったり強い選手いるんでちょっと、まあ、背負われたりするのは嫌ですけど、まあ、攻撃に関しては本当やりやすいなっていうのは思います。
へー、監督があのヒロトが右で持った時の可能性を感じて右で使ってるんだっておっしゃってたんですけど、ご自身としてもやっぱやりやすさみたいなのは感じてるんですね。
中でボールもらってミドルシュートなども結構シュートも打ってるシーンも最近多くなってきてるし、自分がまあ右抜け出したりとかもできて、まあ、好きなようにまあできてるっていうのは攻撃ではあるかなというのは思います。
直近で言うとあの相模原戦なんか本当に得点の匂いがしましたね。
まあそうですね、結構シュート持ってたんで、まあ、決めたかったですね
本当ですね、決めたかったですね。あの試合はだって何本打ちました？結構打ってましたよね。あのクロスなのかシュートなのかっていうのがあの分からないところもあったけど、
チーム 1-2-1 ぐらいに打ってると思ってるし、自分の中で。
いや打ってたと思う
試合
あのメモにあの石川ばっかりしか書いてないですもん私相模原戦すごいなんかあの躍動してたなっていう印象があります。あのじゃあ求められているその役割としては、もちろんその センターバックとしての守備はもちろんですけど、その攻撃の部分で違いを見せてほしいとか役割というのが与えられてるわけですね。
まあそうだと自分は思ってます。
うん、監督からはどうですか今のそのプレーについて何か声掛けがありますか？
まあもっとアイムに当てた後回ったりしてクロス上げるシーンだったりをどんどん増やしていければっていうのもありますし、だ外に回るだけじゃなくてもう思いっきりシュート打ったりっていうのも求められてるなっていうのは思います。
じゃあまさにあのその手応えみたいなものも感じつつあるということは、今いい雰囲気というか自分の中でっていう感じですか？
試合の中で、まあ、楽しいなって感じる部分は多いなって思います。
それが一番ですね。本当に次もきっとあの勝利をねサポーターの皆さんに見せてくれると思うんですが、そんなサポーターの皆さんに最後一言メッセージをいただけますか？
もっとチームとしていいリズムで試合運びをして、この試合は本当良かったって思われるような試合だったり、自分がゴールを決めて勝たせるようなプレーができるように頑張りますので、もっと熱い応援よろしくお願いします。
熱い応援をねお願いしますっていう一言で、ね、まあ、あの石川選手のような、
ええ、
まあ、見てるとこう期待が持てる、なんかこう、うん、何かやってくれそうな匂いをする選手の一人なんですよ。
そうエネルギッシュ、
ね、うん、なんかこういう選手ってやっぱり必要だし、いろんなタイプの選手がいる中で、はい、石川選手のがその自分の役割と役割の中で結果を残すっていうその動きと、っていうのがねちゃんと多分見せてくれると思うんで、
うん、
そこを僕らはしっかり見てね、あ今日の石川もあの守るし打ってるなっていうところを、ね、
うんうんうん、
見ていきたい。で、レノファのチームとしてはね、
はい、
今調子がここ5試合でいうと3勝1敗1分け、
うん、
で、まあ、アウェーでも、ね、芝がね あるんですよやっぱり。これどのスポーツでもそうだけど、ホームはホームが勝ちやすいようにできてる、ね、芝の長さもそうだし水の巻き具合もそうだし、う
ん、全然違ってきます
でしょ、うん、野球とかでもそうでしょ。
そうですよ ね、
あの敵側のブルペンはちょっと低めにできてたりとか、うんうんうんうん、マウンドの長さがっていうのもあったりもするし、
はい、
っていう話も聞いたことあるしね、うんうん、だからまあそんな中で、アウェーのゲームでいかに勝ち点を取るかっていうことですよ、スポーツっていうのはね、うん、まあ、サッカーにも関係ないですけど、まあ、ここで言えばレノファーがね、今後ちゃんとアウェーで1点を必ず取ってか
勝ちだよ、ね、
そしてホームでは必ず来たサポーターに勝ち点3を取るところを見せるっていうのを、
勝利みたいですから、
この先もね、うん、なんかもうこうドキドキしてしょうがないですよ、
うん、 このね、
ここに先に白丸と、うん、三角が並ぶことができるかどうかって、ね、黒丸がないこの状態みたいなっていう ね、
そうですね、
本当ね、第16節ビファーレン長崎戦は5月19日土曜日明日、あ、ごめんなさい、5月29日土曜日明日です。アウェーで午後2時キックオフ。ゴーゴーレナファ、来週もお楽しみに。